QIC。
こちらは東京都国立市からいただきました。48歳現場に戻りたい、しがない管理職サラリーマン、ラジオネームブラジル2号。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
スタッフの皆さん、こんばんは。地震ネタから外れた話題を一つ、日本は素晴らしい国のメッキが、剥げてきた今日この頃、あれもこれもと安全神話などがガラガラと崩れていく日本の姿を見ると悲しい限りです。パンダがいるお隣の国ほどひどくないと思いたかったですが、廃棄食品の横流しや、燃費不正、傾くマンションなど毎年何かしら信じられないことが発覚する様子を見ると、国の広さを考慮するとパンダの国と同レベルかもと思う今日この頃です。最近テレビの番組ではやたらと日本を褒めたたえる内容の気味の悪い番組が多いのも、経済の低迷とともに崩れる日本神話を忘れるためなのでしょうね。ちょうど日本がバブルで浮かれている頃のアメリカでも同じようなことが起きており、アメリカのスーパーで売っている製品によくアメリカ製などのシールが貼ってあったのを思い出します。こんな日本を打開するために、おかしいよ日本と意見を言うことが許されるならいいのですが、国境なき記者団が発表した2016年度の報道の自由度ランキングでは、日本は下から数える方が早い状況。公による言論弾圧だけではなく、自由に発言ができるはずのネットでは自警団が出る杭を打っている始末。私は戦前の現実を知りませんが、想像するに個人的には戦争反対だが世の中がその意見を言わせないような自粛の雰囲気であり、表向きは誰も戦争反対しない状況で戦争を始めてしまったのではないかと思います。日本のマスゴミは、マスゴミと書いてますかね、マスゴミはすでに自粛モードで危うい日本を伝えませんので、少しでも日本の影も解説する FMC に今後も期待したいですと。ありがとうございます。いや、うちもできれば財界とかそういったところにすり寄ってですね、本当にまあ、なんですか、長いものに巻かれていく、そんなメディアになりたいと僕は常々思っています。お金さえもらえば、いつでも転ぶ用意があります。もらえないので、こういうことやってます。そして、国民が日本の影の部分も直視して、過去から続く悪臭、まあ、悪い習慣をね、正す辛い行動も、自発的にできればいいなと思います。安倍ちゃんとその仲間たち、毎週伊豆の別荘へ行かなければならない某知事、さらにその公の人に乗っかって調子に乗っているもみーちゃんもみーちゃん出ました、経済界のもみーちゃんだけなぜ名前が出てるんだろう、経済界の偉い人たちのモラルのない行動に危機感を覚え、投稿させていただきました。モラルを持つことと自粛や自警団のやっていることは全く正反対なことでに、早く皆さんが気づいてほしいと思いますということをいただきました。ものを堂々と言えないというのは、これはもうよろしくないわけでございまして、いろいろ考えることあるんですけど、例えば戦争反対とかなんとかっていうことに関して、例えば戦争がしたい、戦争が好きだ、三度の飯より戦争が好きで、ともかく一日も早く戦争を始めてみたいというふうに考えてる人はあんまりいないと思うんですよ。ゼロとは申しません。どこかにいます、そういった人はいるけれど、ほとんどの方はさあ、遠くでね、遠くで戦争が起きてるのを見るのは別にいいと思ってるんですよ。それはスポーツと変わんないわけですよ。なんかスポーツ観戦と変わんない、どっかの国同士が戦ってる、大変だね、悲惨だねとかって言ってて喜んでるわけですから、で、まあ胸を痛めてたとしても、それほどなんかじゃあお前が戦争止めに行くかって止めに行かないでしょ。ところが自分が巻き込まれるのは嫌でさね、自分自身の上に爆弾降ってきたら嫌だし、近所で街を歩いてたらそこで自爆テロがあるのも嫌だし、嫌なんでやりたくないけど、まあともかく戦争反対なんだけれど、そこでじゃあ戦争反対、戦争しちゃいけませんというのが、これ頂点、頂上にまあスローガンがあったとして、どうやって登るかなんですよ。で、ある人は軍備を持ってはいけません、非武装中立が一番いいんだと、で、喧嘩はしてはいけません、話し合いで解決するんだというふうにおっしゃる。で、そんなもんがうまくいくわけねえよと思ってる私なのもいるわけですよ。ある程度やっぱり武器は持っといて、 ね、あの腰に刀は刺しといてですよ、抜きはしねえけど俺にこの刀を頼むから抜かせるなよっていう、抜きはしないけどいざとなったら抜くぜっていう、そういうような武装中立的な考え方、私みたいなのもいる。でいろんなのがいていいんですよ。でそれをね、そのお互いがそのなんであんたはその刀をじゃあ腰にぶら下げたいのと、じゃあなんであんたは腰にぶら下げずに普通に歩いていけんのとね、でそれのんびりね、いやしてる人もいるんですけど、お互いがね否定しちゃダメなんですよ。あの野郎刀ぶらされてやるか、あいつは刀いらねえんだって言ってる。そうじゃなくて、お互いに言い合いをすればいいんですけど、なんか言ってるやつの言論を封じようとする動きがどうも最近ある。負けずにやりゃいいなとは思ってるんですよ。私なんかはもうどちらかというと、なんかどこに味方がいるとかっていう、もう本当に是々非々で自分の考えを押し通してるので、これも不思議な話なんですけど、まあ、私戦争反対ですよ。だから戦争反対というか反戦的な映画の上映会とかのお手伝いをしたことがあります。でそういったのを主催する方々はどちらかというと左寄りの方です。イデオロギー的に左の人が、で今度の映画上映会はどうしますかっていう企画実行委員会みたいなのがありました。私行きました。でそうすると、榎木田さんって右なんですよねって言われて、どうして今回このプロジェクトに参加しようとしたんですか。いや僕はだってこんな戦争なんかしちゃいかんと思ってるからですよと。だから今回のこの映画は多くの人に見てもらって、ドキュメンタリーですよね、見てもらったがいいと思ったんで純粋に参加した。へえそうなんですかって、すんごいなんかね珍しいものが来たみたいな目で見るんですよ。それでこうなんかでその後の時もなんか別な人のなんか実行委員の知り合いとかって人が、あなたですか、あの右翼で右翼で今回参加してるっていう、いや別に私右翼じゃないんですけどねとか、それでいろいろその話し合いの中でね、不思議だなと思ったのは、今回僕はその戦争のその実態を伝えようとしているドキュメンタリー映画の上映会にのプロジェクトに参加してるわけですよ、ね、でそれをどうやって成功させるかっていうミーティングなのに、途中途中で他の話に行くわけ。例えば原発の話とか、あとその映画には直接関係ない沖縄の基地の話であるとかね、あるいは自衛隊の話とかになってくるんですよ。でそれは今関係ないでしょうと、今起きているあの国で起きている戦争の実態を伝えるこのドキュメンタリーに関して考えるものであって、私はだからその場にいる人たちみんな左のやつ、左やつって言っちゃった人たちで、みんなイデオロギー一緒なので、言い出すわけですよ。なんか今海上自衛隊が航空母艦作るようですもんね、あんたはね本当許せんですよとかって言ってて、で俺はこう腹の中で、はあ、航空母艦じゃねえよなと思って、まあせいぜい言ったとしてもヘリ空母だなとかって言って、であなたはそれがどういうふうにして運用されるか分かってるのかなっていうのを目で見てんだけど、言ったってどうせね伝わんないから黙ってますけど、ただどっかでそういった意見を求められたら私はきちんとその場で言う用意があったし、なおかつ私はほら何度も言うように映画の上映会のためのねで私は参加してたから、その場でその議論に参加することはこのプロジェクト自体の意味をなさなくなると思ったから、あえて議論に参加しなかったんですけど、まあそんなこともあって、話をね変に広げるやつがいて、私はだからそういったのには乗らない。だから個々の論理で議論を戦わしていくっていう、でもそれね日本人は下手なんだな、そういったのが、いろんな問題が多く出てきてるなという気がします。続いてのお便りは、こちら新潟県新潟市からいただきました。50歳会社員、ラジオネームベコ、
ありがとうございます。
QAC の皆さんこんにちは。遠方から行う九州大地震の支援で一番ポピュラーなものが義援金だと思いますと。でコンビニやスーパーなどで募金が行われ、日赤などへ集められ被災者の皆さんへと送られるものです、この他には各市町村が直接集めている義援金や支援金、あるいはふるさと納税なんてのもあるようですね。先日熊本県の宇城市役所のホームページを見たところ、宇城市への災害義援金を口座振込いただいた方、要するに銀行から送っていただいた方、あるいはこれから予定されている方へというお知らせが掲載されていました。内容は、宇城市災害義援金を振り込みされた方、これから振り込みされる方にお礼状を送りたいので住所氏名を送ってほしいとのことでした。他の市町村でも義援金に関するお礼が掲載されていますが、文面で お礼をされているのがほとんどです。そこにさ書いてあるってことね、あのご協力ありがとうございます、うんうんうん、浮島のようなお礼状って必要なのでしょうか。もちろんお礼の気持ちを伝えたいというのは分かりますが、うん、お礼状の発送費用や発送の手間、さらには個人情報の管理などを考えたら、うんうん、その手間暇を被災者の皆さんのために回してもらった方が良い気がします、うん、義援金を送った方々もお礼よりも支援の方が重要と考えて、うん、ているのではないでしょうか。皆さんどう思われますかということでいただきました、うんうんうん、もうおっしゃる通りでございまして、う
ん
う
ん、いらないね、お礼状、ね、
なぜお礼状が、
うん、あそんな本当ね、手間暇かけて、
FMC の、 あのスタジオ復興ということで、はい、あの皆さんからも義援金をいただいております。本当にありがとうございます、はい、こんなに FMC というのは支持されていたのかというので、うんうん、ちょっとあの逆にあの身が引き締まる思いをしてるんですけれど、例えば長文のお便りをいただいて、うん、でそこにそのいろんな気持ちとかを書いてくださる方がいるんですよ、うんうん、でそういった方などには時々ですが、うん、お返事を差し上げることがあります、うんうん、全てではないですけれど、うん、で本当はね、あの個人的には募金をしていただいた方にはもう全員に、うん、まあせめてメールでね、うん、メールであのメールですけど、うんうん、あのありがとうございましたってのをお送りしたいんですけど、うん、本当にあの無記名の方、うん、結構いらっしゃるんですよ、うんうん、投稿フォームから、うん、あの書いてくださいって一応、うん、ご案内してますけど、うん、あのそれもなさらない方がいらっしゃるんですよ。突然あの銀行口座に FMC の口座に、うん、あの通帳に名前が書き込まれて、うん、で一応その照らし合わせるんだけど、そのフォームで送ってもらったメールとね、それない方いるんですよ、うん、するともうその方にはもうこちら側から何らそのリアクションできない、うん、でただまあもちろん本当にありがとうっていうその感謝の気持ちを持つしかないんですけど、まずは募金をなさっていられるおられる方は本当に今書いてある通り、あのその現地のあるいはその団体のそこの復興を願ってっていうことですから、まずそのお礼云々っていうのは復活して何か形ができたところが一つの僕は礼っていうかな、あのそこを目指すことが一番の目的だと思うので、これはちょっと気を使いすぎだと思いますね、うん、浮島は、うん、
お金も本当かかりますもんね、その分他の人に
郵送とかだとね、そうそうそう、それはあのなんかそんな手間を、うん、でこれでまたなんかお礼状とかにさ印刷代とかさ、そうそう、封筒やら何やらって考えたら
個人情報もね、うん、あれしなんけん、
だからまあこれはまあ割愛していいんじゃないだろうかと私も思いますけれど、
うん、なぜですかね、でもなぜそうしようと思ったんですかね、
まあ杓子定規に考えたんじゃないですか、うん、なんかでもね今回あの本当にあの実は QRC とかのお便りとか、あのあるいはその、うん、なんだ、サバイバルスタジオの、うん、あの激励メッセージとかと、うんうん、まあそれに同じぐらいの量の、うん、あの投稿フォームからその募金の方から、うん、であのいただいてまして、はい、でそこにあのメッセージが添えられてあるのがたくさんあるんですよ、うん、いろんな方がいらっしゃいますね、その海外の方も結構いらっしゃってですね、うん、で日本からそのいろんな国に、うん、まあ移ってそこで今住んでいらっしゃる、うん、いろんな事情がある、それぞれいろんな事情があって住んでいらっしゃる、うん、でまあその日本語のメディアとしての、うん、なんかこうなぜうちなのかはよくわからないけれど、うん、他にもあろたいって思うんだけど、うんうんうん、まあたまたま FMC のことをまあ知って、うん、で聞くようになって、うん、でそれがそのまあ心の支えになってるという、うん、まあそういうようなあのメッセージを何人かからかいただいておりまして、うん、だから FMC が潰れてくれると困ると、うん、何としてもあの生き延びてほしいという、うん、ちょっとねある意味切実な、うん、あの思いで、ね、はいはい、なんかねあのちょっと私あの正直、うん、ビビりました、うん、あのそこまでのなんか意義というかそういったものなんてのは別に私背負ってるつもり全然なくて、ただ単に毎週あの好き放題思ってやることをただズレズレに語ってるというつもりだったんですけど、そうじゃなくてこれを毎週ともかくあるいはその日刊だったら毎日楽しみになさってるという方がいらっしゃるんだということでですね、もうあのまあ長いことやってますけどそういう実感というのはそこまではなかったですね。
やっぱりそうでしょう。
お便りをいただいて、まあうん、そこそこの皆さんから聞いていただいてるなとか、あるいはあの公開番組をやって遊びに来ていただく方の顔を見て、うんうんうん、あのこういった人たちに支持されてるんだっていうことで、うん、こうあのやりがいはもちろん何度も感じてきたんだけど、今回ほど FMC、うん、自分でも変ですけど すごいぞっていうふうに、あの思ったのはないですね、だからちょっとこれは本当に責任を今感じています。だから皆さんからこういただいている義援金のちょっと、なんていうの、お小遣いの中からちょっとだけっていう人もいらっしゃるし、その金額の多い少ないじゃなくて本当にあの気持ちが蓄積されてるというか、気持ち貯金と言ってるいいかもしれないけど、 FMC のその思いの口座がもしあるとしたらものすごいことに今なってるなっていう気がしてるところです、今このタイミングで24分ラジオやったらもうふざけんなってる、というところで、ございます。もう一つ行きましょうか、こちらは茨城県水戸市からいただきました。34歳アルバイト、ラジオネーム、マリポーサ。
ありがとうございます。
榎田さん、木上市の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
先日のサバイバルスタジオボリューム17で何やら地元局って茨城のことを言ってらっしゃると思う。だからやらかしたとのことなので投稿します。この件についてはまあそのね、何をやらかしたかっていう部分に関しては、まあ情報、一切情報を持ち合わせていないのでよく分かりませんが、この名前書いてある、まあ、もういいでしょう、これはもう他のところも書いてますからね、コミュニティ FM 局、FM パルルンという、水戸の放送局です、は東日本大震災で電波が止まってしまい、全く役に立ちませんでしたところが後日、東日本大震災を特集していた地元のフリーペーパーに書いてあった記事を見て仰天。茨城県庁、ね、の屋上にこのアンテナがあったんです、送信アンテナが、屋上にあったアンテナが倒壊し倒れちゃった、局内にあった予備送信機に車のバッテリーを複数つないだ微弱電波で、災害放送を行っていたという美談にすり替わっていました。いざという時に何の役にも立たず反省や教訓そっちのけで美談に仕立ててしまう根性には恐れいるところですが、地震や台風の時もこれといった情報も出さず、いつの間にか、これ常総市、去年ありましたね、水害ね、鬼怒川の、常総市の水害や、今回熊本県の益城町で活躍しているところを見ると、大変違和感を覚えます。さらに立ちが悪いのは、茨城県内のコミュニティ FM が、このような災害時に役に立たない放送局を参考にして運営しているということで、いざという時に役に立たない放送局ばっかりになるのだろうなと思う次第です、ということです、他にね、以下は放送上読まないでくださいって書いてあるところが本当は読みたいんですけど、読まずにいます。問題があるようで、これ何があったかというと、まあ当然地震が熊本であって、で災害放送局っていうのをやるっていうことになって、それで、この FM パルルンの方々が機材と人材ということで、熊本に乗り込んできた、益城町に乗り込んできて放送局を立ち上げました、万歳で、それでうまくやったらよかったですね、2日目でいなくなってるということです、退場していただいたようです。いろいろと問題があったようです。詳しいところは今調査中なので、いろいろ調査が分かったところでまた改めて申し上げますが、ともかく、一言で言うとろくでもない、ようなことをなさったようです。でなきゃ2日で帰るってことはなかんべ、
ね、まだ続いてますもんね、放送してますもん
ね。どこから越しになったって構わないですよ、その茨城だろうが北海道だろうが沖縄だろうがどこでも構いません。熊本のこのね、状況を見て見ぬふりはできない、でそこで機材を持って人材を持って放送局立ち上げに、協力しよう、素晴らしいと思います、それでちゃんとやれば一番良かったですよね。ちゃんとやれなかったから退場になってるわけですね。過去のいろいろその、失敗があるわけですよ、でそれにね、それを教訓にして失敗をバネにして次は違うぞと、でそれで乗り越えていけば強靭な、なおかつその他の人の役にも立つ、そういう放送局を作ることができていきます、そうでないようです、ここは、まだ断定形では申しません、なんとかだようですとかなんとかって非常に逃げ切らない言い方で申し訳ないですけど、どうもなんかねおかしいぞというふうに、思っております。例えば FMC、うちなんかもちゃんとサバイバルスタジオとかで申し上げておりますけど、うちだって前から単価切ってたんですよ、 ね、いざ災害の時は災害放送局をやるんだと言ってたわけです。でそのための道具もあるんだと、ね、で道具は今回温存されたわけですよ。できた、あの残ったわけですよ、壊れずにね。でもね、できなかった。今回4月の16日ぐらいの段階で本気で私やろうと思ってて、で考えたけどいないんだ人間が、うん、うちは、うん、もうほぼ全員被災しちゃってたし、すみれちゃんもその日に来いって言って多分来れなかったと思うし、で多分もうこれはもう無理だって、下手に立ち上げたとしてもこれは帰って人にあの迷惑かかるって言ったことで、僕はあのダメですっていうことでお手上げになったわけですよ。で、あのこれはものすごい反省材料になっていて、今後そういう時でもちゃんとできるっていう FMC にならなきゃいけないっていうふうに今強く思っているところで、そうしていくはずです、これ今後ね。でどうもね、そのこちら今書いてある通り、5年前のこの東日本大震災でアンテナが折れた、うん、ね、うん、で予備送信機に車のバッテリーを複数つないだ微弱電波で災害放送を行う、大変立派です、うん、でそれがそのどういうことだったのか私分かりませんが、アンテナが倒壊したとしても僕は他の手があったはずだというふうに私は思いますけどもね。あのというのはあのコミュニティ FM なんて 20W じゃないですか、うん、送信出力が 20W なんですよ大体ね、うん、で大したことないんですよ、うん、で僕がそこの技術でここにいるんだったらもういろいろやって、うん、あの後でお叱りを受けること覚悟で、うん、普段より飛ばしますね、あの飛ばせるようにできます、うん、僕だったらしますけど、まあ、こちらの技術者の方はそういう考えをお持ちでなかったかスキルがなかったかでしょうけど、なんかなんかね僕は違うなと思いますね。まあまあだからこういうことがあって、食い物に、災害を食い物にする人がいます、世の中には。例えば屋根瓦が落ちたっていうんで、そこにビニールシート、青いシートをね、ブルーシートをかけるっていうんで、それであの100万円払えとかね、でもうすごいのよ。だって普通だったら50万で済むような作業がね300万とか、あの当たり前にその見積もりが出てくるわけ、今熊本ではもう完全に足元見てるんですよ。そういうのが本当に横行してるわけで、普段知らないから、あのそういうのほら頼まないから、世の中も今そういうもんだっていうふうにまた言っちゃったら、あそうなんやと思って払ってる人がいるわけで、なんかね、まあ、のこの後に及んで足元を見て商売するようなやつらがあの日本にいることが僕は許せないですし、うん、ましてやこのメディアの中に、こういうような、もしね金を持っていこうなんていう、金をむしり取ろうなんていうあのやつらがいるんだったら、これはもう絶対に許すべきじゃないと私は思っておりますんで、今後これがどういうあのことをやってどうしていたのかっていうのは分かった、うん、段階で、まあサバイバルスタジオかこの番組か分かりませんが、レポートしたいと思っております。
結構有名なとこなんですかって、
うん、ちゃんとしたコミュニティ FM ですよ、だから熊本で言ったらシティ FM、
歴史は長いところですね。
まあそう、まあ、長いったってその大したことないですけど、私も独自のねいろいろ情報ルートを何本か持ってはいますが、うんうん、正直ね、うんうん、っていう話しか入ってきませんね、それをね、あのただね、メディアで新聞とかで載っている記事はベタ褒めなの、こちらさんを紹介する記事はベタ褒めなんですよ、アプローチの仕方がうまいんだと思います、コネがあります、まず、メディア同士の、でその要するに、まあ、うちは私たちはこんなことやりました、でこれをしましたって言ったのを記者が、例えば新聞記者が、まあ、インタビューして聞きますね、それが記事になってる、で裏取りなんかしてないのよ当然、なもんだから、あの今回も、ね、FM パルルンがマシティに出かけてって災害放送局を作りました万歳って記事が出てるわけ、ね、2日で追い出されたなんてどこにも書いてないわけ、ね、でそれはその当事者が、私たちは熊本まで行って彼らのために頑張りましたっつって、で2日でなんとか形を作って、あとは熊本の人にバトンタッチをしたんですって言えばさ、そうよくやりましたねって話になっちゃうじゃん、ね、でもそれは熊本の方に、例えばその新聞記者ならがさ、ね、それ本当なのかと、ね、あのこの人たちは言っとるけど、まさか嘘はついとらんめえとか思いながらもちょっと調べようと思ってマスコミに電話してどうだったんですかって聞きゃ済む話なんだけど、そこまでしないのが今のマスコミです、ね、だからそのまま記事になっちゃうと、ね、 言ってみれば事実と違うものが、うん、そのマスコミによってお墨付きを与えちゃうわけよ、うん、でそれが一割歩きしていてネット上にずっとそれの記事だけがあのサーバーに残ってたりすると、うん、するとまあ、あそういうとこなんだと思って知らないで検索したらこの人たちは安心できるっていうね思うでしょ。すると次に災害が起きた時にまたこの人たち行くよ、うん、で行ってなんかするよ多分。そだからあのいいんです、なんかやってください、この人たちも FM パルムさん頑張ってください、これからもいろんなあの災害のところに出かけてってください、その代わりやるならちゃんとやってください、ちゃんとやって感謝、本当に地元の人たちから感謝されてあなたたちは素晴らしかったですって地元の人たちから言われるようなことをやっていただきたいと思います。地元から来てもらって本当迷惑だったって言われてるんです FM パルズンさん、それをあのどう思うかということをあのまあメディアなら自分であのきちんとそういったものをあのどう反論するのかちゃんとやりやがれっていうところです、うん、ちなみにあの社長さんは小川さんという女性で元アナウンサーだそうです、うん、茨城放送のアナウンサーだった方で、うん、ちゃんとしたメディア人だというふうに、うんあの思いたいです、うんうんうん、ところが私は今はこの方はちゃんとしたメディア人とはとても思えません、うん、最低なんじゃないかというふうな疑念疑惑を持っています、うんうん、であなたが代表だということでしょうから、そのね小川さんですか、うん、ねきちんとまずその自分ところの社員があるいはそこの関係するスタッフが真っ白で何をやったのか、うん、で、どういう効果を上げて、うん、なおかつどういう圧力を生んだのかちゃんと調べた方がいいと思いますよ、うんうん、分かってやってるんだったら確信犯だったら本気で喧嘩するからな。一旦 CM に行きまして、この後はパラキル、今日は、熊本県で横行している蔓延している当たり前になっている風潮に対して真逆のことを言いたいと思っております。一旦 CM です。会話のキャッチボールを通じて発想力やあるいはグループでの協調性、そしてリーダーシップなどいろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。